ハローソラです。このチャンネルでは、外国生活での気づきや海外生活でのエピソードについて、いる語っているチャンネルです。通勤時間のお供にでも聞いていただけたらと思います。本日もよろしくお願いします。さて、今日はですね、いじめについてお話ししようかなっていうふうに、思っておりまして、ですね、まあ、韓国で最近ですね、いじめの関連のニュースっていうのは、かなりね、目立っております。で、とあるですね、K-POP の、アイドルグループの中でですね、過去にこう、いじめのようなものが、確認されたようだといったで、まあ、憶測でしかないんですが、で、結局、その、まあ、誰がいじめたとかね、誰がいじめられたというのは、正直わからないですよね。本人たちにしかわからないことなので、周りのメディアとかがですね、勝手に憶測でこう報道しているだけであって、本当にどのようなことがあったのかっていうのは誰にもわかりません。が、まあ、そういうようなね、いじめ問題みたいなものがあったようなんですよね。で、私自身難しいなって思うのが、いじめてこう、いじめられた側がいじめとこう、認識したらそれはいじめなんだっていうようなお話っていうのは、ところどころでされてきて、おりまして、私自身ね、いじめられた経験があるかと言われたら、わからないんですよね。うん。正直、中学生の時に私は今でも覚えているので、かなり根に持っている事故ではありますが、教室のね、なんだっけ、私の机か椅子だかにですね、チューイングガムをね、噛んでね、ペッてやってね、つけた輩が、存在していたわけですね。で、朝学校に行ったら、私の机の上だか椅子にですね、チューイングガムがつけてあって、私はかなり激怒してですね、そんなこそこそね、私がいないところでチューイングガムを私の机とかにつけるという卑怯な真似をするのではなくて、文句があるなら私の前に出てきてですね、文句があるのであれば、その内容について述べるべきだということをですね、何か大きな声で言って、かなり激怒してですね、で、わからない。それがいじめかどうかっていうのはわからない。私は正直いじめだとは認識していませんが、私ではなかったらいじめと認識する方もいらっしゃるかもしれないですし、先生自体はですね、いじめの可能性があるということで、私に事情聴取ということでですね、そら何かこう気になることとかですね、思い当たる節はないのかっていうお話をいただいて、私はですね、ないですね。私はそうですね。まあ、この番組でも、毎回私がコミュ障だとか、大学墓地だったっていうお話は何回もさせていただいておりますが、友達はね、多くはないですが、とはいっても、なんか、結構そういう意味では、部活動とかですね、なんか、サークルとかね、一応ね、まあ、入ってね、そんな、なんか、一人だけすごいなんか友達が明らかにいないとかね、そういうなんか目立つような感じではなかったんですよね。うん。それ高校生までの話ですが、そう。だからね、そんなね、悪目立ちをしてなんかいじめられたりとか、逆にね、すごいこう友達がいないとかね、逆の方意味でこう目立ってね、いないとかね、そういうね、のはね、なかったと思うんですよね。まあ話はずれますが、で、人それぞれですね、机の上にチューインガムをつけられたということに対していじめと感じる方もいらっしゃいますし、私みたいにですね、私に対する何かこう、決闘の申し込みみたいなね、勝手にそういうふうに思い込んでしまう人もいるわけであって、ね、いじめの定義って難しいですよね。で、いじめる側ってどういう人なのかなって、過去のね、私自身いじめられたことはないですが、いじめにらしいものに合っているね、方というのをお見かけしたことはありますね。私がその段階で助ける手をね、差し伸べなかったということで、私も加害者っていうような、認識もすることができますが、小さい頃のね、いじめなんてね、理由ないと思うんですよね。まあ、いじめの対象となっていらっしゃった方はですね、やっぱり結構こう、おとなしめの感じのね、おそらく性格がすごいね、柔らかで、マイルドな、いい方だったとは思うんですけれども、で、結局いじめる側っていうのはクラスの中でも目立った存在で、勉強とかは別にそんなにね、できる感じの子ではなかったですが、とはいっても結構こう、なんかやんちゃ坊主って感じでですね。まあ、良くも悪くも目立っていた方ですね。おそらくね、本当にその子の人は、ことは嫌いで、貶めてやろうとかですね。なんかこう、小さい頃ってあんまりこう、利害関係じゃないじゃないですか。あの人がね、いるから私のお金が入ってこないんだとかね。 あの人がいるから私があの人と結婚できないんだとかね、色恋もないですし、だからやっぱりね、なんかむしゃくしゃするとか、家でなんかね、悲しいことがあったとか、勉強が大変だとかね、そういう理由で、そのむしゃくしゃのこう、当てどころがなくてですね、結局自分より弱い人に言ってしまうってところだと思うんですよね。とはいっても、いじめられる側からとしたらですね、そんななんかむしゃくしゃしたっていう理由でね、私にね、いじめてこられても困ってしまいますから、どうしたらこうね、いじめというものがなくならないかって考えたときに、ま、本当はね、いじめる側に何かこう、むしゃくしゃすることがあったりとか、家庭の問題があるのであれば、そちらを解決してってことになると思うんですけれども、なかなか難しいですよね。そんな他人のね、家族の問題をね、外部の先生がね、解決するっていうのもなかなか難しいと思いますし、もちろんね、そこは難しいで諦めてはいけないところですが、とはいっても現実的にね、近道ではないと思うんですよね。そう、そんなのんのんしたらね、どんどんどんどんいじめられて、追い詰められてしまうかもしれませんから、で、私自身、こう、いじめっ子ではなくて、いじめられっ子の方でですね、何かこう、変われる、まあ、変わる必要はないと思いますけれども、ね、被害者の方がね、まあ、悪くないっていうところで、加害者が悪いっていうところで、別にそんな被害者がね、いじめられないように変わる必要はないとは思いますが、万が一ね、なんかこう、いじめられないように変わりたいなって思っている人がいるのであれば、私自身、客観的に見て、いじめられてた人でですね、結構ね、残念ながら、こう、いいところがいっぱいあるにもかかわらず、それがね、クラス内とか学校内で、しっかりこう、アピールできていないっていうのは、その子のせいというわけではなくて、まあ、先生がね、もう少しちょっとこう、その子のいいところっていうのが、クラスのみんなに知り渡れるように、ちょっと工夫してあげられないのかなっていうふうに思ったことはありますね。で、例えば勉強ができるとか、足が速いとかですね、歌がうまいとか、または容姿に優れているとかっていうのは、結構こう別に普通に学校生活をしていれば明らかになる点ですよね。私自身小学生の頃はもう毎回98点とかですね、100点、100点、99点とか、点数がすごい良かったんですよね。だから私は小学生の頃は勉強ができるキャラで、周りの人も、あ、そらちゃんは勉強できるんだよねっていうのはみんな分かってたわけですよね。まあ、その後勉強できなくなってしまうんですけれども、だからね、なかなかでも、例えばすっごい電車に詳しいとかね、すっごいなんか、心が優しくて毎回ボランティア行ってるとか、すっごい、なんだろう、なんか難しい論文とかを小さい頃から読んでるとかね、なんかこう学校の中でこうあんまり、こう、なんだ、見えない部分で頑張ってる子とか、ね、いいところがある子っていうのは見えてこないですからね。だから、そういうところが、なんか足が速いとか勉強ができるのと同じくらいに、こう、周りの子に、知らしめることができる。で、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、自分よりも、できない人とか、自分よりも劣っていると思い込んでるだけだと思うんですけども、そう思われる人にいじめに行きますよね。自分よりも強いやつにいじめに行くやつはいないとは思うので、だからね、結構ね、自分よりも優れてる点が、圧倒的に優れてる点が一つでもあれば、その人はいじめないんじゃないかなと思うんですよね。どうですか？いじめられていた人ですごい何か一つのことに秀でていて、数学、なんかすごいもう別に、私のように、もう、コミュ障でネクラで、でも、数学オリンピックなんか一等賞みたいな人、いじめに行きますか？行かないですよね。だからね、自分よりも一つでも、なんか優れている点がある人にいじめに行くっていうのは、なかなかね、私は考えづらいところではあるので、そういう意味で、ご自身でできるのであれば、何かこう、アピールする。ですね。ちょっと難しいのであれば、まあ、先生とかね、やっぱりその大人がその子の、優れてるいいところっていうのを周りの人が知る機会っていうのを作ってあげるっていうのは私はすごいね、いじめの、抑制につながるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そう。そうかな。そうね。で、かつね、いじめられっ子だけではなくて、いじめっ子に関してもですね、なんかね、その評価される点っていうか、みんなからチヤホヤされるポイントっていうのが、勉強とか運動とかではなくて、なんか人をいじめたりとかですね、ギャングっぽい行動することによって、みんなから一目置かれるっていうところに、なんか自分の存在価値みたいなのを見出しちゃってる人って多いと思うんですよね。だからいじめっ子もね、結構勉強ができたりとか、足がめちゃくちゃ速かったりとかっていう子は、いじめっ子にならないような気がして、逆になんかいじめられることをあんまりね、別にそんな勉強も運動もそんな変わらない。自分が勝手にその人をね、劣ってると思い込んでますが、実はそんなに変わらないですね。点数とかだけを見たらですよ。 でも人間の素晴らしい点とかね、その能力っていうのは数字で全て測ること、推し量ることはできませんので、ただの数字だけですけれども、そう。でもね、やっぱりだから、いじめっ子も、やっぱりね、その人をいじめるっていうことでなく、輝けるような場所、その人のいいところとか、得意な場所っていうのを伸ばしてあげて、または、それをね、みんながこう見れるような時間っていうのを作る。っていうのは、私はね、いいことかなっていうふうに思いますね。そう。うん、そうね。なんかできないこととかね、なんか劣ってるところに、大人も目がいってしまいますが、特にね、先生とかね、人の上に立って、何か、こう、今後の教育とか成長で見守る立場の人は、その一人一人のね、このね、適性とかね、あとは得意なところっていうのをヒアリングしたりとか、また、日頃の生活から、こう、把握してですね、伸ばしてあげる。あとは、伸ばして、目が出そうな部分に関しては、みんなで共有して、この子はすごいんだよっていうのをね、周りの人たちに知らせにする時間っていうのも作ってもらったらいいかなって思うんですよね。私自身ですね、あまり人に褒められた経験っていうのはあまりないですが、とはいってもね、やっぱり過去に先生ですね、高校の先生とか、まあ、いろいろですけれども、結構褒められてね、いや、空はね、こういうところがいいところだから伸ばした方がいいよとかね、褒められた経験とかね、それはみんなの前で褒められたりとか、まあ個人的に褒められたりとかいろいろありますけれども、褒められた経験からね、自分に自信が湧いたりとかですね、その後の人生に大きな影響を及ぼしたりっていうのは少なからずあったと思うので、うん、やっぱりね、褒めること、相手を褒める。そうですね。褒めることで、結構いじめがなくなったりとか、世界がもう少し明るくなったりするってことは、あり得るんじゃないかなって、私はね、思います。はい。さて、今日は長々といじめについてお話してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。バイバイ。